どうも、マイクです。おはようございます。6月29日、月曜日の朝7時をちょっと回ったところです。キャサスも全キャスト、お付き合いありがとうございます。この時間は、テック系のナレッジ共有プラットフォーム、全から今日のトレンド記事をピックアップしてご紹介していきます。今日はリスナーの皆さんからのお便りはお休みなので、その分、記事紹介をたっぷりめにやっていきますね。さて、今日ご紹介する記事は全部で5本です。 AI エージェントのループ設計、日本語文体チェックのツール、クロードコード周りの便利ツールが2本、それから LLM の事後学習の整理記事まで、かなり濃いラインナップになってます。ということで、早速1つ目からいきましょう。1つ目は、新しいループエンジニアリングっていう考え方と、それを実現するツールタクトの入門モードを紹介している記事です。ループエンジニアリングっていうのは、人間がプロンプトを書いて、結果を見て、また直してっていう往復を手作業で何度もやるんじゃなくて、作業してレビューして修正するっていうサイクルそのものをシステムとして設計して自動で回しましょうという発想のことなんですね。この記事で紹介されているタクトは、複数の AI エージェントに役割を分けて、このループをぐるぐる回してくれるツールなんですが、本格運用しようとすると設定とか設計のハードルがちょっと高いっていう弱点があったそうなんです。そこで出てきたのが、入門用のモード、タクトエグゼック。コマンド名で言うとタクトエグゼックです。このタクトエグゼックは、対話形式でタスクを伝えて、最後にスラッシュゴー、スラッシュゴーと打つだけで、ワーカー役とレビュー役のエージェントによる改善ループが自動で走るというモードになっています。その前のスラッシュセットアップ、スラッシュセットアップでは、ワーカーとレビュー担当の人数とか、それぞれの役割、参照する知識やポリシー、それから使うモデルなんかを結構細かく設定できるようになっていて、特化したエージェントを増やすことで精度を上げるっていうこともできるそうです。面白いのが、一度作ったこの構成をプリセットとして保存して、後で再利用できる点ですね。さらに、これはいい構成だなと思ったら、そのままワークフローとしてエクスポートして、本格運用の方に回すこともできるようになっています。つまり、最初は軽く試すモードとして使い始めて、手応えがあればそのままプロダクション寄りのワークフローに昇格させられるっていう流れです。裏側では、決定論的なワークフローエンジンが動いていて、レビューで NG が出たら必ず再実行するみたいなルール通りにループが進むようになっています。これによって、今日は AI の気分が乗らなくて、なんか挙動が違うなみたいなブレを抑えられるのがポイント。さらに、各ステップの定義はテキストで読み書きできるようになっているので、中身がブラックボックスにならないっていうのも大きな特徴です。なので、何かトラブルがあった時にも、このステップで詰まってるなとか、ここでレビュー条件が厳しすぎるなみたいな原因を追いかけて、自分でループの構造を調整できるんですね。プロンプト一発勝負から、ループそのものを設計するっていう一段上のレイヤーに関心がある方には、すごく刺さる内容になっています。2つ目は、 AI が書く日本語がなぜ整ってるのに不自然に感じるのかっていうテーマの記事です。この違和感の正体を英語を構造ごと直訳してしまう、軽く日本語だと翻訳借用と呼ばれる現象が生む訳語集にあると説明しています。特に問題になりやすいのが、無生物主語プラス他動詞の構文ですね。例えば、ファイルがスコアを下げるとか、英語だと自然なんだけど、日本語としてはちょっと硬くてよそよそしい言い方になりがちなパターン。文法としては間違ってないし、意味も通じるんだけど、なんか人間が普通に喋る日本語じゃないよな というところにもやっとした不自然さが出てしまうと指摘しています。筆者は自分の AI 生成記事に対して実際にチェックをかけてみて、無生物主語をどう言い換えるか、名詞化された表現をどうほぐすか、レベルみたいな一語訳に引っ張られた単語を見直す、未定義の略語を見つけるといった5つの具体的な欠点を機械的に検出して見せています。ここから導いている大事なポイントが、自然で美しい文まで全部に赤を入れないこと。つまり反証可能な欠陥だけを検出して、美しさそのものは採点しないという姿勢ですね。この表現は絶対におかしい、この略語は記事中で一度も定義されていないみたいに、事実としてチェックできるところに絞ることで、ツールがうるさくなりすぎず、書き手の個性も残せるようにしていると。この思想に基づいて、VS コードの拡張として日本語チェック用のスキルを2種類公開しています。一つが JP スタイルチェック。JP スタイルチェック。で、こちらは読みやすさや表現の癖をチェックするもの。もう一つがロジック JP チェック。ロジック JP チェックで、こっちはそこに論理構成のチェックも加えた少し厳しめのツールになっています。自分の文章を読み返した時に、どこか読みにくい気がするんだけど、どこをどう直していいのかわからないっていうモヤモヤを感じている人に対して、その違和感を具体的な直し方に変える道具として使ってほしいという提案で記事が締めくくられています。AI 時代の日本語の健康診断ツールみたいな位置づけですね。3つ目はクロードコードを使っている人向けのレート制限の残量チェックツールを紹介した記事です。何ができるかというと、5時間枠とか週間枠、それから追加クレジット枠の残りをブラウザを開かずにターミナルからワンコマンドで確認できる Python 製の CLI ツールになっています。コマンドとしては CLC レート、 CLC レートと打つだけで、それぞれの残量がどれくらい残っているか、次にリセットされるまでどれくらい時間があるかをまとめて表示してくれます。ウォッチコマンドと組み合わせると、一定間隔で自動更新させてモニタリングっぽく使うこともできるので、長時間の作業中にそろそろリミット近いなっていうのが一目でわかるようになります。インストール方法もシンプルで、基本はリポジトリをジットクローンしてエイリアスを一つ追加するだけ、依存ライブラリも Python の標準ライブラリだけで動くように作られていて、不要なパッケージを入れたくない人にも優しい設計です。認証情報は MacOS ならキーチェーンから、他の環境では設定ファイルから自動で取得してくれるようになっていて、 Windows、Linux 問わず利用可能です。設定ファイルの config.json をいじることで、プログレスバーの長さや色分けの牛耳、 C、 どのラベルをどう表示するか、表示の順番をどうするか、さらに追加枠の月額上限なんかもコードを書き換えずにカスタマイズできるようになっています。なので、自分は追加クレジットはここまでに抑えたいという金額を入れておけば、そこに対して今どれぐらい使っているかっていう見え方もできるわけですね。既存の先行ツールと比べた時の特徴としては、常駐プロセスとか Tmax みたいなセッションマネージャーに依存していない点です。あくまで単一のスクリプトとして、必要な時にさっと起動してさっと残量を確認するという用途に割り切っている。その上で使用率に応じた参照表示やエクストラユージッチの金額表示など、今の自分の使い方がどれぐらい危ないのかを直感的に把握できるような工夫も盛り込まれています。クロードコードを日常的にがっつり使う人ほど、あ、やば、もう枠がないっていう経験があると思うので、そういう方にはかなり便利そうなツールですね。4つ目は同じくクロードコード関連なんですが、今度はセッションを見下ろし型のオフィスみたいにリアルタイムで可視化するデスクトップアプリを紹介している記事です。イメージとしては ローカルのホームディレクトリ以下にあるドットクロード、チルダスラドットクロードを監視して、そこにいるエージェントたちを社員、セッションやフックの動きをオフィス内での動きとして描画していくというビジュアライザーになっています。これによってどのフックがどの範囲で効いているのか、いつ発火したのかといった情報を1画面で俯瞰できるのが大きな特徴です。セッションごとにどんなフック、どんなスキルズ、どんなエージェンツがぶら下がっているのかを一覧できるので、このセッションって実際には何が起きてるんだっけというのが視覚的に理解しやすくなります。さらに複数のセッションが同時に走っている場合でも、その進行状況をまとめて監視できるほか、社員アイコンをクリックすると対応するターミナルウィンドウを前面に持ってくるといった連携機能も備わっています。裏側の実装は Tori というラストベースのフレームワークに、フロントエンドは React と Pixie.js を組み合わせていて、ネイティブアプリっぽい見た目と動作の軽さをうまく両立させている感じですね。設計上のこだわりどころとしては、外部通信を一切行わずローカルのログだけを読むという点がかなり強調されています。つまりクラウドにログを飛ばしたり解析サーバーに送ったりしないで、あくまで手元のチルダスラドットクロードの情報だけで完結する。セキュリティ的にも安心だし、企業環境なんかでも導入しやすいスタンスです。面白いのが、このアプリの開発プロセスそのものも記事の見どころになっているところです。筆者はラスト未経験の状態からスタートしていて、実際のコードはほぼクロードコードに書かせる形で進めたと。その中で、一度散歩してから考え直してと AI に声をかけると新しい解放が出てくるといったちょっとユニークなエピソードも紹介されています。人間と AI の対話を通じてアーキテクチャを練り直したり、バグの原因を一緒に探したりするという新しい開発体験に気づけたっていうところが、このツールの技術的な価値と並んでもう一つのメッセージになっていました。そして5つ目、最後は LLM の自己学習を整理した記事です。ここでいう自己学習っていうのは、事前学習だけでは身につかない指示への従い方とか安全性、それからどういう手順で推論を進めていくかといった振る舞いを後から作り込んでいくプロセスのことを指しています。この器具では、どんな教師信号、つまりどんな教え方を使ってモデルに学ばせるのかという視点から、いろんな手法を整理しています。例えば、入力と模範応答のペアが用意できるなら、それを使って SFT 教師ありファインチューニングで基本的な形式や振る舞いを教えられます。さらに、人間がつけた点数とか好みのフィードバックがあるなら、 RHHF やその系統の DPOK で応答全体としてどれがいいかを学ばせることができます。数学やコードみたいに自動で正誤判定ができるタスクの場合は、 RLVR や GRPO のような手法で自動テスト結果を報酬として作り、それを教師信号として使うやり方も整理されています。さらに一歩踏み込んで、 STEP、OPD や OPSD、それから自己上流型の SDPO といった手法では、生成の途中の各トークンごとに教師モデルの出す分布や正解、実行結果を条件にした分布を使って、どこをどう直すべきかをかなり細かい粒度で教えるという話も出てきます。こういうふうに並べていくと、名前もアルファベットだらけで混乱しがちなんですが、筆者が最後に強調しているのは、どの手法名を使うかが本質ではないという点です。一番大事なのは、自分が扱っているタスクでどんな失敗が観測できるのか、それをどの粒度で記録できるのか、そして その失敗情報をどんな形式の教師信号に変えて学習に戻していくという設計こそが本質だとまとめています。つまりこの失敗は応答全体としての全視悪視でフィードバックした方がいいのか、それともこの一個一個のステップについて細かく教え直す必要があるのかといったレベル感を考えながら、 SFT なのか RHHF なのか、あるいは OPDK なのかという教え方を選んでいきましょうというメッセージですね。モデルをどうしつけるかを教師信号の設計という観点から俯瞰した読み応えのある整理になっていました。ということで、今日の全キャストはまず一つ目に AI エージェントの作業、レビュー、修正のループをシステムとして設計して自動で回すための入門モードタクトエグゼックのお話、二つ目に AI が書く整ってるのに不自然な日本語をカルクと訳語集という観点から分析して日本語チェック用の VS コードプラグインを提案する記事、3つ目にクロードコードのレート制限残量をターミナルから一発で確認できる Python 製 CLI ツールの紹介、4つ目にクロードコードのセッションをその上見下ろし型オフィスとして可視化するローカル完結のデスクトップアプリとその AI 駆動な開発プロセス、そして最後5つ目に LLM の自己学習を教師信号の種類と流度から整理した記事をお届けしました。気になる記事があった方は、詳しい情報やキーワードはこの番組のショーノートにまとめてありますので、後でゆっくりチェックしてみてください。番組の感想や、Say Kirsty、こういう記事も取り上げてほしいといったリクエストもいつでも募集中です。あなたの一言が次回のラインナップを変えるかもしれません。それでは今日もいい一日をお過ごしください。全キャストパーソナリティのマイクでした。また次回お耳にかかりましょう。